ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
これから6週間、7月の第2週まで新しいテーマで礼拝のメッセージを続けていきます。そのテーマは心の片付け方というテーマです。私たちは心に様々な思いを抱きます。いろいろな感情があります。皆さんがここに来られるまでにすでに朝起きてから様々な思いを抱かれて来られたでしょう。喜んだり悲しんだり焦ったり驚いたり不安になったり、そんな中で私たちの心の中はいろんな感情が渦巻きます。テーブルの上に物が出しっぱなしになっていたら、散らかっていたら、そこはテーブルとしてきちんと使うことができません。それと同じように、私たちの心の中も、あれがあり、これがあり、それがあり、それがごちゃごちゃにひしめき合っていたら、ある時それは私たちを非常に不安定にします。ある時それは私たちを非常に極端な反応をさせるようになります。心の感情がしまわれるべきところにしまわれたり、あるいはそのものがやるべきところにやられていたり、心の片付け方はどのようにしたらいいのでしょうか。机の上を片付けるのは一般的に三つしか方法がないと言われています。一つはしまう、一つは捨てる、もう一つは他の人に回す。テーブルの上のものを一つ取り上げて、これは使うものだろうか、捨てるものだろうか、他の人に渡すものだろうか、そう仕分けていって、一つずつ一つずつ片付けていくことでテーブルがきっちりすっきり使えるようになってきます。心も同じです。私たちが様々な思いを抱いたとき、それはまずふさわしく表現される必要があるでしょう。そして表現された後は、大切なものだからとしっかり心に留めて取っておくものもあれば、これはもうこれ以上気にしてはならないのだと片付けられて、よそにやられていくものもあります。私たちが様々に抱く心の思いをどう表現し、どう心にしまい、どう心から消していくのか。具体的にはマルコの福音書の中からイエス・キリストと出会った人たちの心の思いに焦点を当てていきます。今日は驚きがテーマです。皆さんは最近どんなことに驚かれたでしょうか。いろんなことに私たちは驚きます。驚きというのは自分の想定している範囲の外側のことが起こったときに、私たちが心の中に抱く当然の率直な表現です。例えば、子供や孫の成長に驚いたということもあるでしょうし、ありえないようなニュースを聞いて驚いたということもあるでしょう。暗い中で何かがごそっと動いた、それで驚くこともありますし、SNS で思いがけないコメントが来て驚くということもあります。ある時には鏡を見て自分の顔に驚くなんてこともあるかもしれません。驚くとき、私たちは一体それをどう心の中で片付けていくことになるんでしょうか。今日イエスのもとに来たのは、一人のチューブの男でした。チューブというのは、神経系の病気で、体の一部が麻痺して動かないという状態です。この人はそれゆえに寝たきりになり、自分では動けずイエスのところに来ることはできませんでした。見かねた友人たちが彼を床のまま担いでイエスのもとに連れてきて、イエスに治していただこうと考えていました。しかし家の近くまで来ると、すでにイエスのもとに多くの人たちが詰めかけていることがわかりました。マルコの福音書の2章ですけれども、すでにもう1章のところで、イエスがこのガリラヤ湖一帯で評判の人物になっていた様子が記されています。 権威ある教えを説き、不思議な御業を行い、いたずらにそのことを人に言わないようにイエスは言いました。しかし人々は黙っているはずもなかった。それで評判が広がり、あの人もこの人もこぞってイエスのもとに詰めかける。この日はイエスは家の中にいましたけれども、あれよとあれよという間に人々がやってきて、家の中に入り、戸口のところまでぎっしり、もはやこれから誰もが中に入っていくことはできない、そんな状態になっていました。4人の友人たちはその様子を見て、あ、これでは自分たちの最初の目的が果たすことができない。そう思って、家の外にある階段を見つけます。そしてその階段を登っていって、屋上に上がったわけです。その屋上に上がって、イエスのおられるあたりに見当をつけて、そこの屋根を剥がし始めました。そして穴を開けて、床のままこの病気の男を吊り下ろそう。そんな計画です。びっくりしたのは中にいた人たちでしょう。イエスの話をじっと真剣に聞いていたら、上の方でガサガサ、ゴサゴサと音がして、そして見上げてみると、埃がダダダッと降ってきて、バリバリという音が聞こえて、みるみるうちに穴が開いて青い空が広がっている。そして、床に寝かされた病人がそのまま天から降りてくる。そこにいた人たちは、誰もこんな光景は見たことがなかったことでしょう。一生の間、いろんな経験をした人がいたと思いますけども、こんなことが起こったのは初めて。驚いたことでしょう。しかし、家に帰って、今日すごいことがあったんだよと言って話したのは、この天井から病人が降りてきたことではありませんでした。なんと病人が天から降りてきたんだ。彼らはそう語らなかったんです。さらにそれ以上に驚くべきことがこれから起こって、彼らは家に帰ってそれを告げるようになります。2章の5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に立法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。そこにいた立法学者たち、彼らはイエスに関心を持ってここに来ていました。神の言葉を説くという不思議な御業を行う、この人は神の人に違いない、私たちも教えを聞きに行こう、関心を持ってイエスのもとに集いました。しかし、このあなたの罪は許されたという一言を聞くにつけ、ああ、この人は私たちの考えていた範囲の人ではなかった。立派な、偉大な教師であると思ったのに、この人はその中の人ではない。なぜそんなことを言ったか。彼は神を汚していると言うんです。なぜあの人はこんなことを言うのか。彼は神を汚している。罪を許すということができるのは神のみだ。神こそが正しいお方、神こそが義を司られるお方、神こそが人の罪を許す権威をお持ちの方。しかしこの人はそういう人では、神ではないにもかかわらず、口先でないことを軽々しく、あなたの罪は許されたなどと言う。彼は神と自分を等しくして、神を冒涜して、彼は許されざる人物だ、彼は非難すべき、排除されるべき存在だ、そう考えたわけです。彼らのこの思いを聖書は、彼らが心の中で理屈を言っている、罪を許すのは神だけだ、彼は罪を許すと言った、彼は神ではないにもかかわらず、では彼は神を冒涜しているのだ、そう理屈づけた。イエスは彼らが心の中で理屈を言っているのを見抜いて、彼らにこう声をかけられました。8節の括弧の中、 なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。理屈を言う、理屈を言う、理屈を言う。三回も彼らのことについてこう言われる。そして、なぜそのように理屈を言っているのか。考えてみてごらんなさい。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。私たちも考えてみましょうか。どちらが優しいでしょうか。単に言葉として言うだけであれば、罪は許されたという方が簡単なんです。なぜなら、見た目に何の変化も起こっていなくても、いや、罪は許されたんですよ、本当に。と言えば、それでもっともらしく聞こえるからです。しかしもし、中部の人にあなたは歩けというふうに言ったら、その人が今ここで立ち上がって歩き出さなければ、その言葉には権威がなかったことになります。だから、言うだけなら罪は許されたという方が簡単。でも、本質的なことを考えると、罪を許す権威というのは神ご自身にしかない。神こそ義なる方、義を司られる方、人の罪を許す方、人をご自分のものとして迎える方、その権威は神ご自身にこそある。それを私が罪は許されたなどと言うなら、私が神でもないのに言うなら、そのことは私を神と等しくして神を汚し冒涜していることになる。だから、罪を許されたという方がよっぽどありえないことなんです。口で言うのは簡単だけれども。イエスはこの問いかけを発したのに理由がありました。イエスはこの問いを発しつつ、目に見える具体的なことをもって、目に見えない事実を明らかにしようと決めておられた。イエスはこの人に声をかけます。起きて歩け。そのことの中に彼が起きて歩くとき、イエスが目に見えない罪を許す権威すら本当にお持ちなのだということを明らかにしようとした。イエスはこのところに寝たままになっている人を刺して、起きて寝床を取って歩きなさい。立ち上がって歩きなさい。この男は言葉の通りに自分の足で起き上がりました。今まで自分が寝ていたその床を畳んで抱えて、そして歩き始めました。今度は穴の開いた屋根の上に登っていくのではなく、皆が見ている前で、彼の前に自然にできる道を通って、戸口まで自分の足で歩いて出て行きます。その様子を見て、二章の十二節、皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って、神を崇めた。人々は驚きました。これこそが彼らが家に帰って、今日びっくりすることがあったんだ。家の人に周りの人々に語ったことです。イエスという人物が、罪は許されたと言い、そして中部の人の足を実際に立たせ、歩かせ。こんなことかつてなかった。見たことがない。初めて私たちは見る。そういう神の人が私たちの間に来られた。神はこの神々しい人を送られた。この救い主を送られた神は本別かな。彼らはそこにびっくり、驚き、仰天していたんです。驚くということを少し考えてみましょう。驚くというのは私たちの想定の範囲の外のことが起こることです。その時に私たちは、まずはじめに、一体何が起こっているのだろうかと理解しようとします。これは本当だろうか、幻だろうか。 本当だとしたら一体どういうことでこんな風になっているのだろうか。このことがこれから先も起こることなんだろうか。たまたま起こったんだろうか。そうやって現実を理解していくわけです。そして一つの判断を迫られることになります。それは、これは特別なことで気にしなくていいことなのか、これからも起こりうることなのか、どっちなのかということでしょう。このことは、今たまたま起こって、もう二度とほとんどありえないと考えてよくて、生活の中で気にしなくていいことなのか、それとも、これは十分起こりうることで私が知らなかっただけで、このことも心に留めて私は歩んでいくべきだと考えるのか。その判断を、選択を迫られる。これが驚きということを心にしまうのかしまわないのかということの分かれ目になります。驚きを心にしまわないということになれば、自分の今までの世界観、常識は変わらないままです。安定した歩みを今まで通り続けることができるでしょう。あんまり全てのことを気に留めてまで私たちは生きていくほど暇ではありませんし、余裕もありませんから、めったにこんなことは起こらないということは除外して、まず自分の生活を整えることをするでしょう。でも場合によっても、確かにこれは起こりうる。そして私は気に留めておかなければいけない。これも含めて私の人生だと受け止めて自分の世界の中に入れていきます。驚きをもう気にしなくていいと考えるか、自分の生活に位置づけるか。このところでパリサイ人は自分たちの思考の枠を変えようとはしなかったんです。この人にも罪を許す権威があるのかもしれないとは考えなかった。罪を許すことができるのは神のみで、こんなことを言うのは神を冒涜しているもので、私たちがそう考えているこの価値観、世界観、信仰は変わらない。彼らはイエスに会っても変わらなかった。でも人々は驚くべきことを見たときに、かつて見たことがないというときに驚かされて、彼自身の世界観が、信仰が変わっていくんです。こんなことをなさるのは神から来られた方以外にはない。そして現実目の前にその方が立っておられる。神から使わされた何者かであるに違いない。そうして彼らはイエスのいる生活が自分の生活になってきます。そして私たちは今日置かれているところで私たちの歩みについて考えてみたいんです。一般的な驚きであれば、それは除外して考えても自分の中に位置づけても、それはどちらでも本当に構わないことです。でも神様が私たちを驚かせることがある。大きな愛を持って、慈しみを持って、恵みを持って、これほどまでに私を愛してくださるか。ひとたび知っていたはずの神の愛の大きさが、それでもまだもっと大きいのですか。あなたはこんなにも恵み豊かなのですかと。驚かされるたびに私たちの信仰が広くなり、神の理解が大きくなり、私たちがその中に生かされていく。聖書は私たちに神の愛の大きさ、広さ、高さ、深さ、それを知ることができるように、驚かされながら、絶えずこんなにもかと驚かされながら、大きな大きな神の愛を知っていく。それが私たちの愛です。神の恵みに驚かされながら、なお豊かな愛に導かれていくこと。ぜひ、心を固くなにして、私の信仰はこれということなく、神が見せてくださる、知らせてくださる、味わわせてくださるところに従って、ああ、こんなにも神の愛はなおも大きかったのか。そう驚かされ、喜びを与えられて、ご一緒に歩みたいと願っています。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。